奴隷であったエジプトの国から救い出された後、イスラエルの人々は神様から守るべき十の教えを与えられました。私たちも礼拝の中でいつも読んでいる十戒です。十戒の第一の戒めは何でしょうか。あなたには私を置いて他に神があってはならないですね。第二の戒めは何でしょうか。あなたはいかなる偶像も作ってはならないですね。つまりイスラエルの人々は他の国の人々のように人間が考え出して目に見える偶像にした神々を作って礼拝してはならなかったのです。ところが神様によって救い出されて、神様が与えてくださったカナンの土地に住み着いたイスラエルの人々は、その土地の人々が雨を降らせて豊作をもたらすと信じていたバールという神の像や、子孫を増やして繁栄をもたらすと信じていたアシェラという女神の像を自分たちも信じて礼拝しました。すると神様は、守るべき教えを破った罰として、周りの外国にイスラエルの人々を責めさせたのです。そしてしばらくの間は、外国に支配される時期を過ごさなければなりませんでした。イスラエルの周囲にあった強い国の一つに、ミディアン人の国がありました。ミディアン人は、ラクダに乗ってイスラエルの人々の土地に攻めてきて、畑の作物を荒らし、羊や牛やロバを奪っていきました。ミディアン人の侵略に苦しんだイスラエルの人々は、主なる神様に助けを求めて祈りました。すると神様は、イスラエルの人々の祈りに応えて、イスラエルの人々の中からギデオンという人を召し出し、指導者として立ててくださいました。今日の聖書には、ギデオンさんがどのようにしてミディアン人の軍隊と戦ったかということが書かれています。ミディアン人の軍隊は大軍でした。今日の聖書の12節に、ミディアン人、アマレク人、東方の諸民族は、イナゴのように数多く、平野に横たわっていた。ラクダも、海辺の砂のように数多く、数えきれなかった、とあります。何万人もの兵隊がいたのでしょう。それに対して、イスラエルの兵隊は、たったの300人でした。どうしてそんなに少なかったのでしょうか。それは神様がギデオンさんに兵隊を少なくするように命じたからなのです。イスラエルの人々が自分たちの力でミディアン人に勝利したと思わないように、神様はもともと3万2000人もいたイスラエルの兵隊の多くを家に帰らせるようにとギデオンさんに命じたのでした。たった300人で何万人もの敵とどうやって戦ったのでしょうか。ギデオンさんは300人の兵隊を100人ずつの小さな隊に分けました。そして全員に角笛と空の水瓶を持たせて、その水瓶の中には燃える松明を入れさせました。そして夜中に敵の陣地を3つの方角から囲んで、一斉に角笛を吹き、水瓶を割って松明を左手にかざして、主のためにギデオンのために剣をと叫びました。すると、ミディアン人たちは恐怖で大混乱になり、お互いを敵と勘違いして 同士討ちを始めました。そして自分たちで殺し合って逃げ去っていってしまったのです。こうして神様はギデオンさんとイスラエルの人たちに勝利を与えてくださいました。私たちもイエス様を信じて生きるときにいろいろな戦いを経験します。戦いといっても実際の戦争ではなくて、イエス様を信じない人々の中でイエス様を証しするという戦いです。イエス様を信じない多くの人々の中でイエス様を信じているということを証しする戦いです。そして迫害を受ける中でイエス様を証しして生きることができれば、それは迫害に勝利したということです。この日本ではイエス様を信じる人は少ないですが、神様は迫害に負けないでイエス様を証しして生きる力を与えてくださるのです。お祈りいたします。恵み深き天の父なる神様、神様はギデオンさんとイスラエルの人々にわずか300人で何万ものミディアン人の軍隊と戦って勝利するという素晴らしい勝利を与えてくださいました。神様、私たちはイエス様を信じる人々が少ないこの日本でイエス様を証しするという戦いをしています。神様、イエス様を信じる人は少なくても、私たちが神様に信頼をしてイエス様を証しするときに、神様は素晴らしい勝利を与えてくださると信じます。どうぞ神様に信頼していつもイエス様を証しする、そういう毎日の生活をすることができるように力を与えてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。